本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙2章1節から7節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を握る支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かなお恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。アーメン。古代の戦争は国家の富を増やす近道のようなものだったため、春になると戦争を行うのが一般的でした。そして戦争が始まると王は戦場に出向いて陣頭指揮を取ったり兵士たちを激励したりしました。イスラエルとアモンの間で戦争が起きた時のことです。当時何らかの理由でダビデ王は戦場に出向かずエルサレムに留まっていました。夕暮れ時彼は寝床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると一人の女性が水浴びをしている姿を目にしました。その女性は非常に美しかったのです。ダビデ王は人を遣わしてその女性が誰であるかを確認させたところ、彼女は忠臣ウリア将軍の妻バテシェバであることが分かりました。しかしダビデ王はそこにで止まりませんでした。ついには彼女を呼び寄せ彼女と関係を持ちました。そしてしばらく経つとバテシェバは人を遣わし自分が妊娠したことを知らせました。ダビデ王は戦場にいる総司令官ヨアブに急ぎ使者を送りウリアを王宮に帰らせるよう指示しました。ダビデ王は自分の行為を隠すためのアリバイを作ろうとウリアを家に帰らせようとしたのです。しかしウリアは家に帰ることなく王宮の門の前で寝泊まりしました。イスラエルの軍隊が皆野営している中で自分だけ家に戻り快適に過ごすわけにはいかないというのが彼の理由でした。このようなことが二度も繰り返されました。通常であればダビデ王はその忠誠心をたたえウリアに大きな褒美を与えたはずです。しかしダビデ王にとってウリアの忠誠心は自分の計画を邪魔する厄介なものとなってしまいました。結局ダビデ王はヨアブに手紙を書きそれをウリアに持たせて送らせました。その手紙はウリアを最も激しい戦闘が行われている最前線に配置し彼が戦死するように仕向けるよう指示が記されていました。ヨアブに渡されたその手紙はウリア自身にとって死刑宣告も同然でした。ウリアの葬儀が終わった後ダビデ王は再び人を遣わしてバテシェバを呼び寄せ彼女を自分の妻としました。しかし神様はダビデ王のこの行いを非常に悪いものとみなされました。それで今回は神様が預言者ナタンをダビデのもとに送られました。ナタンはダビデ王を訪ねて一つの物語を話しました。ある町に二人の男が住んでいました。一人は裕福でもう一人は貧しかったです。裕福な男には非常に多くの羊や牛がいましたが貧しい男には小さな雌羊一匹しかいませんでした。その雌羊を彼は娘のように大切にし一緒に食べ一緒に飲み胸に抱いて寝ていました。ところがある日旅人が裕福な男の家を訪れました。その裕福な男は自分の羊や牛を惜しんで貧しい男の雌羊を奪い取りその旅人をもてなしたのです。ダビデ王はその裕福な男の行いを非常に憤慨し それ以上話を聞くことができませんでした。そして声を上げていました。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたんだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。預言者ナタンはこう言いました。あなたがその人です。詩編51編はダビデが記した詩です。その表題にはこう書かれています。ダビデの詩、指揮者に合わせて歌う歌。ダビデがバテシェバと関係を持った後、預言者ナタンが彼のもとに来た時、ダビデはこのように告白しました。詩編51編3節から5節です。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それであなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くられます。ああ、私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。ダビデは自分が神様を離れた生活、神様に背を向けた生活を送ったときに、どれほどひどい悪を行っていたかを痛切に告白しています。今日の本文もまた、神様のいない生活、神様に背を向けた生活がどのようなものかを赤裸々に語っています。2章1節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、私たちを神様のいない生活、霊的な死に至らせたものは罪過と罪であると言われています。罪過とは境界を超えること、脱線することを意味します。さらに、神様が定めてくださった道から逸脱し、神様の領域を犯すことも含まれます。ですから、罪過とは、本来歩むべき真理の道、命の道を歩まないことであり、神様が語られた行うべきことを行わず、守るべきことを守らなかった罪だと言えます。また罪の文字通りの意味は、的を外れること、または的がないことです。自分が放った矢が的に向かわないのは、正しく狙わなかったか、別の的を目指して弓を引いたからです。つまり、自分の人生が心の中からすでに真理の的でなく、世俗的な価値観という的に向けられていたからです。したがって、罪とは神様が語られた行ってはならないことを行い、遠ざけるべきことを楽しむことだと言えます。このように、罪過と罪は行うべき御言葉を行わず、行ってはならない御言葉を行う、神様の前で行われる総合的な罪であると言います。罪から来る報酬は死です。と記されている通り、罪過と罪の中にいる人が死の中に留まっているのは当然のことなんです。2節と3節はこのように明かししています。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を握る支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。その頃は、それらの罪の中にあってというのは、私たちがイエス・キリストによって生かされる前に、私たちが慣れ親しんで従っていたことがあったということです。それを3つで説明します。第一に、罪過と罪で死んだ者は、 この世の流れに従います。世はギリシャ語でコスモスで、これは空間的背景を意味する言葉であり、流れはギリシャ語でアイオンで、これは時間的背景を意味します。したがってこれら2つの言葉はどちらも神様のいない生活、神様に背を向けた生活を送るこの世を指しています。そのため世の曲がれの前に小さな数字があり、下に中のある注釈を読みますと、ヘル、世代と書かれています。罪かと罪で死んだ者は神様が定めた道から外れ、世俗的な価値観に従ってきます。だからこそパウロはそのような生活を中断するように進めています。ローマ人への手紙12章2節です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえる知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この世と調子を合わせてはならず自分を変えなさいと勧められています。英語の聖書では調子を合わせる、変えるを意味を持つ言葉で翻訳しています。調子を合わせる、コンフォームと、変わるはトランスフォームと翻訳されています。コンは一致や同意を意味する接頭語で、フォームは型や、形を意味します。そしてトランスは変えるを意味する接頭語です。つまり私たちが世俗的な価値観に従わず、神様にとって良い、受け入れられる完全な御心を求め、その御心の通路となるためには、世の人々が生きる形や型や、世の人々が持っている価値観の型とは異なる型を持つ必要があります。すなわち真の生活の変化は心の型を変えることから始まります。例えば今川焼きの形に小麦粉の生地を入れれば今川焼きが出来上がり、タイの形の型に生地を入れればタイ焼きが出来上がります。生地を光の三原色である赤、緑、青に変えて入れてもその形は変わりません。また小麦粉の生地ではなく大麦の生地や米の生地など、あらゆる穀物の生地に変えて入れても形は変わりません。私たちの生活を変えるためには、世俗的価値観から神様の言葉に、その型を変えなければなりません。第一ヨハネの2章15節から17節です。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。世も世にあるものをもは、この世代とも世俗的価値観とも言うことができます。世俗的価値観はより多くのものを所有し、より多くのものを楽しむことが最良の人生だと誘惑する肉的な欲望として近づいてきます。また目により大きく見えるもの、よりよく見えるものを追い求めるあまり、永遠のものを見ることができなくさせる目の欲望として近づいてきます。そしてこの世でより高い地位に座ることや、より大きな権力を持つことが成功した人生だと誘惑するこの世の誇りとして近づいてきます。神様のいない生活、神様に背を向けた生活は絶えずこの世の流れに従わせようと誘惑します。しかしこの世の流れに従う生活は最後には深いため息と後悔で終わることになります。第二に、罪かと罪で死んだ者は空中の権威を握る者に従います。 古代では空中には多くの神々や精霊が満ちていると考えられていました。空中の権威を握るものは悪魔、サタンを指します。空中の権威を握るものは様々な姿で私たちに近づき、私たちを倒そうとします。アダムとエヴァには巧妙な姿で近づき、巧妙な言葉で誘惑しました。サタンは蛇の姿でアダムとエヴァに現れたんですが、おそらく絹蛇の姿で現れてたのではないかと考えます。神様は、園にあるすべての木の実はあなた方が食べたいように食べてもよいが、善悪を知る木の実だけは食べてはならない、それを食べるその日お前は必ず死ぬと言われました。しかしサタンは、本当に神様は園にあるすべての木の実を食べてはいけないと言われたのかと尋ねました。神様は、すべての実の中でたった一つの実だけは決して食べてはならないと言われたにもかかわらず、サタンは、もし神様がすべての実を食べてはいけないと言われたのでなければ、一つの実を食べることくらいは大丈夫ではないかと言い換えて誘惑しました。第一ペテロの5章8節です。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。悪魔は獅子のような恐ろしい姿で近づいてくることもあります。ライオンが狩りをする際、ただ何も計画せず獲物に向かって走り、遅れたものを捕まえるわけではありません。最初から群れの中で怪我をしてうまく走れないものや、幼くて速く走れないもの、あるいは老いて素早く逃げるのが難しいものを狙い、それに向かって全力で突進します。ライオンがシマウマの背に前足を2本乗せると、シマウマは身動きが取れなくなります。そしてその瞬間、ライオンは正確にシマウマの首を噛み、命を奪います。ライオンが狩りをするのはシマウマだけではありません。大きな動物にとってもライオンが恐怖の対象になる理由は、ライオンが単独ではなく群れで行動するためです。アフリカバッファローはライオンよりも体が数倍も大きいですが、5、6頭のライオンが一斉に襲いかかり、あちこちを噛みつきます。そしてバッファローが力尽きて倒れると、首を噛んで息の根を止めます。ライオンの群れは時にキリンを攻撃したり、小さな象を襲うこともあります。悪魔もまた私たちを脅かして、神の民らしくキリスト者として生きられないようにしようとします。しかし、たとえ悪魔がライオンのような猛獣であったとしても、神様は悪魔を縄でつないでおられます。私たちが自ら近づかなければ、悪魔は私たちを攻撃することができません。第2コリント11章14節です。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。サタンは自らの姿を光の御使いに変装すると言われました。サタンは決して角を生やした姿で私たちの前に現れることはありません。また私たちの罪を無差別に指摘するような形でも現れません。むしろあらゆる魅力的に見える姿に偽装します。そのためサタンの最大の戦略、古代から現代に至るまで最も効果的な戦略は、自らの存在を隠すことです。このようにして空中の権威を握る者は、様々な形で私たちをつまずかせ、神様のいない生き方、神様に背く生き方へと追い込もうとします。たとえそれがどれほど大きく見えるものであったとしても、またどれほど良いものに見えるものであったとしても、 私たちが神様のいない生き方や神様に背く生き方をするのであれば、それは神様に呼ばれた希望に従って生きることでもなく、神様の受け継ぐべき栄光の豊かさを望んで生きることでもありません。さらに、罪悪と罪の中で死んでいる人は肉の欲に従います。肉の表面的な意味は肉体や血、神経組織を持つ身体を指しますが、象徴的な意味は堕落し腐敗した人間の本性を意味します。もちろんこの本文で語られている肉とは後者を指しています。この点については次週詳しく話を分かち合いたいと思います。このように過ちと罪の中で死んだ生き方は、この世の流れ、世俗的価値観に従い、空中の権威を握る者、悪魔、サタンに従い、肉の欲に従います。これらの三つはすべて神様のいない生き方や神様に背く生き方を追い求めます。なぜならこのような生き方が神様の前では死んだものであるからです。2章3節をもう一度お読みいたします。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。罪悪と罪によって死んだ人がいつから不従順の子となり、お怒りを受けるべき子となったのかについて、生まれながらと記されています。先ほどダビデについてお話ししました。彼は預言者ナタンが語った話が自分自身のことだとは思いもしませんでした。その後、悔い改めの詩編51編を作りました。その中でダビデは、私の罪はいつも私の目の前にあります、私は咎のあるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を見こもりましたと告白しています。このように彼は自分が生まれながら罪人であり、罪人であり、原罪を持つものであることを認めるしかなかったのです。またダビデは次のように告白しました。詩編51編10節です。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ダビデは自分の心を正しく清くしてほしいと願うのではなく、清い心を作ってほしいと神様に切に祈り求めました。ダビデの素晴らしい点は、彼が羊飼いであった時も神様を信頼し、ゴリアテと戦った時も神様を信頼し、王となった後も神様を信頼し続けたことです。私たちは予期しない環境や自分の力では乗り越えられない状況に置かれた時には、神様だけを見上げ、神様だけを信頼すると告白することがよくあります。しかし状況が改善し、環境が良くなると、神様以外のものに目を向け、信頼するようになることがあります。しかしダビデはそうではありませんでした。ダビデにとってサウル王は主君であると同時に義理の父でもありました。その義父が婿を捕らえようと全国から選び抜いた3000人の兵を引き連れて追いかけました。ダビデはサウル王を殺せる絶好の機会を二度も得ましたが、自ら裁判官や解決者になろうとはしませんでした。またサウル王の追撃を避けて、ペリシテのガテ王アキシュのもとに身を寄せましたが、そこでもことがうまくいかず、逃げ出さざるを得ませんでした。その際ダビデは狂人のふりをして、門に何かを落書きしたり、唾をひげに垂らしながら逃げ出しました。それでもダビデは主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者はと賛美しました。ダビデは王となった後、サウルの家系に対して復讐することも十分可能でした。しかし彼はヨナダンの息子であり、 サウルの孫であるメヒボシェテにサウルのすべての財産を返しただけではなく、彼を王子のように扱い、王の食卓で食事を共にすることを許しました。そんなダビデが何の憎悪感も抱かず、あまりも自然にバテシバと関係を持ち、彼女の夫ウリアを殺すことを促したのを見て、自分が本質的にお怒りを受けるべき子であることを認めるしかなく、心の中に清い心を作ってほしいと神様に切に願い求めずにはいられなかったのです。使徒パウロが生涯の最後に書いた手紙がテトスへの手紙とテモトへの第一第二の手紙です。パウロはテモテへの第一の手紙で次のように告白しました。1章15節です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。値するものですの意味は真実である、十分であるという意味です。つまり今自分が語っている言葉は全ての人が聞くべき内容であり、全ての人に十分に適用される重要な言葉だという意味です。そして彼は私は罪人の頭ですと言いました。頭の辞書的な意味には悪事を働く集団の首領とありますが、パウロが自分をこのように表現しているのは自分がかつて不法組織の首領であったからではありません。頭の文字的な意味は最初です。つまりイエス・キリストがこの世に来られて、すべての人々を罪の大きさや大きさの順に並ばせるならば、自分が一番目だということを意味しています。そのため私はその罪人の頭です、は英語で I am the first となります。またパウロはこの私はその罪人の頭ですという言葉を過去形ではなく現在形で告白しています。すなわち人生の最後を目前にしている状況でも、パウル自身は主が与える恵みと平安の中にいると告白しているのです。もし主の恵みと平安がなければ、自分は今もなお不従順の子であり、お怒りを受けるべき子としてこの世の流れに従い、空中の権威を握る者に従い、肉の色に従って生きるしかなかったはずだったのが、その恵みと平安によって主の使徒として生きていると語っています。もちろんダビデも同様の子であり、お怒りを受けるべき子として生きるしかない存在でしたが、主の恵みと平安によって信仰の人となり、イエス様の祖先となり、イスラエルの沈まない星となりました。韓国は突如発表された戒厳令により、嵐のような一週間を過ごしました。なぜこのようなことが起こりうるのか、簡単には受け入れられません。韓国は過去の軍事独裁時代から現在の民主化に至るまで多くの犠牲がありました。もう二度と国民に銃口を向けるようなことが起こらないように祈りましょう。昨日国会で行われた大統領弾劾案の採決が不成立で終結しました。その後に起こる全ての出来事を通して神様の正義と公義がなされるように祈りましょう。この後メディアや放送、様々な媒体を通して国民を煽る言葉が流れると思います。また政治家たちは自らの利益や政治的立場を守るために策をめぐらせ続けます。そのような状況に巻き込まれてしまうと、全ての人が敗者となってしまいます。民主主義は多数決の原則に基づいています。しかし多数の横暴から少数を守るための制度的装置が法治主義です。法治主義が機能しなければ、私たちの社会は多数派 または力が強く声が大きい者たちが横暴を振る無法地帯となってしまいます。ですから政治家だけではなく、すべての国民が司法が正しく判断し、正しい判決を下すように祈りましょう。そしてすべての人が司法の判決を尊重しましょう。自分の考えだけが正しいと主張することはやめましょう。自分の考え通りにすべてが進まなければならないと考えることは、立法、司法、行政という法治主義の基盤をなす三権分立のバランスと調和を壊し、私たちの社会を無法地帯にしようとする行為と同じ。そして政治家が本当に国民と国の未来を考える真の公僕となり、そのような人が政治家になるように祈りましょう。今日は主の生誕を記念し、再び来られることを待ち望む太降節第2の主日です。この1週間が真の太降節となることを願うならば、私たち全員が大韓民国の立法、司法、行政を超えて、今この瞬間も韓国の歴史を主観し、設立しておられる神様を仰ぎ見ましょう。どのような過程で信仰され、どのような結果が出たとしても、それを神様の摂理として受け入れましょう。そして私たちの窓を開き、自らを正しく立て直していきましょう。私たちがイエス・キリストを通して命を得たにもかかわらず、まるで神様の前で死んだ者のようにこの世の流れに従い、空中の権威を握る者に従い、肉の欲に従っていたことを悔い改めましょう。そして真のクリスト者として神様の通路らしく、通路としての人生を忠実に歩みましょう。その時神様は私たちを通してこの国の傷を切り取り、自ら包んで癒してくださり、イエス・キリストにあってこの国を再び生かし、新しい大韓民国を築いてくださることでしょう。お祈りいたしましょう。罪かと罪の中で死んでいた私たちを生かしてくださった神様、私たちは本来この世の流れに従い、空中の権威を握る者に従い、肉の欲に従って歩んでいた存在でした。もしそのまま最後まで生きていたならば、その人生がたとえ大きな成功を収めたかのように見えたとしても、結局は肉体だけのための人生を生き、永遠に滅びてしまっていたことでしょう。そのような私たちを永遠に救い出してくださるために、この地にイエス・キリストを送ってくださったことを感謝します。特に世に来られた主と再び来られる主を待ち望む太降節の第二主日を迎えさせてくださり感謝いたします。どうか私たち全てが誠にキリスト者らしいキリスト者の人生を、また神様の通路としてふさわしい人生を忠実に生き抜くことができますように、そして私たち全員がこの社会を正しく立てる礎となることができますように導いてください。父なる神様、突如として宣言された戒厳令によって大韓民国は嵐の渦の中にあります。これから大韓民国で起こる出来事を通して神様の正義と公正が実現されますように、自分の考え通りに物事が進むとしても、異なる形で進行されるとしても、その決定を謙虚に受け入れることができますよう導いてください。神様の御言葉は絶対的な真理ですが、合理的で常識的であり、理性的で識別力のあるものを普遍的真理として受け入れる社会を築いてください。神様がこの世の歴史を主観し設立しておられることを信じます。そしてこれまで大韓民国を愛し導いてくださったことも信じます。今起こっていることが主にあって、新しい大韓民国を生み出すための命の陣痛として消化されるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。